ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は主任研究員である私永井と、
キッシーと、
ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
キッシー2回目にして今年最後の配信です、
はい、俺だよはい、お願いします。
よろしくお願いします。もう今年
何のこっちゃですよ。
最後ですよ、もう早くも2回目だけど、もう今年最後のなんか特殊な回を取らなくてはいけないという状況になっておりますが、はい、今回収録日が2014年12月20日、23時32分になったところでございます。
はい、
もう師走で忙しい中でございますが、我々の近況は後半お話ししたいと思いますので、今週も早速始めていきたいと思います。今週は今年最後の配信、あんまり回数お届けできておりませんが、配信した番組振り返っていくのと、来年この番組で何をするかみたいなね、お話をしていこうと思うんですが、ね、先週、はい、パン脱パンしました。
はいはい、
っていうお話、
長州藩士みたいになってますね。
野菜復活の話を忘れていて、袋野菜の進化って話したっけ？
してないと思います。
あと何をもって進化をしたんだっていう若干お分かりさんではいるんですよ。
まあこの番組で100円くらいでコンビニで売ってる野菜に20〜30円で売ってるドレッシングを投入し、シャカシャカ振って、車の中で食べるみたいなお話をしていたんですが、どうも人気があるらしく、
はい、
それは袋野菜がブームになってるっていう。
多分ね、なってると思う。種類がまず増えてるんですよ。
ほう、その具が違うとかってこと？
そう、具って、うん。
あ、具じゃないか。まあ、中身か。ま
あ、
うん、
大体のとこがね、千切りキャベツ。
はいはい。
で、それに、ちょっと、人参と、水菜かな、かなんかが混ざったのが、どこのコンビニにもあったんですよ。
はい。
それが、大根と、水菜とパプリカが入ってたりするバージョンができたり、レタスが入ってるバージョンができたり、3種類ぐらいあるんですよ今で。ね、なおかつ多分俺みたいな食べ方してる人はきっといるんだと思われて、
はい、
袋にそのまま入ってたものがなんか薄いプラスチックのトレーに入り出したんですよ最近。引き出してそのままお皿でこう食べれるみたいな。多分外で食べる人多いんだと思うよ、あれ。
あれ、なんか俺この話聞いた気が気のせいかな、
配信で言ったかどうかよくわかんないので言
っとくけど、僕多分今初めてで、本当にブームなのかなって今初めて思った感じはあるので
そのトレーってどういう感じですかね。
あのね、なんつったらいいんだろうな。
お刺身とかが、パックで出たりとか、お刺身とかが出るようなのの薄いやつっていうことですか？
じゃなくてね、
じゃない。
どちらかというと、いちごのパックって言えばいいのかね。
透明の。ポリエチレンみたいなのの固めのやつの。
いや、硬くないんだよな。なんつったらいい
の。わかんねえ。
透明の、深さがある、 丼とも違うしな。しかも。
じゃあ、すごいざっくりしたイメージで言うと、イチゴのパックの中に野菜が入って、それが袋詰めされてるっていう感じで、
大体そう。ああ、なるほど。
おおよそそんな感じ。ただ、あの、イチゴのパックほどしっかりしてないんだよね。やっぱ、安いからか知らんけど。
柔らかい。
うん。薄いプラスチックみたいなやつなので、ペランペランな感じなんだけど、一応、こぼれずに、袋から引き出せるみたいな。でシャカシャカして袋をお皿にして食べなくても大丈夫みたいな商品が出始めているので、きっと多分外とかで食べる人がいるんだと、仲間がいるぞというね、ちょっと嬉しい進化をしている感じ。
進化、
うん、多分流行ってるんですよきっと。
はあ、
一人は見たことあるしね、同じ袋シャカシャカやって外で食べてる人がうわいたとか思ってちょっとびっくりしつつも、まあ、そういうのがいろいろ増えてくると助かるなっていうね。でもそれがあってね、
はい、
その前パン食い始めて野菜を食わなくなったって言ってたんだけど、それもその前々回の収録から野菜食わない日が ないとは言わないな、1週間食わなかったとかそういうのはまずないのと、
2
日に1回は確実に食べてるかな、
そのカット野菜をじゃなくて、
普通うん、それで、なんとか取る時もあるし、
うん、
まあ、普通に食事の時に取るようにしたり。
なるほどなるほど。
結構ね、夜しんどい時でもなんか一生懸命大根切ったりとかしながら食べたりしてますよ。キッシュは野菜はどうなんですか？
私野菜ものすごく食べますよ。あれですよ、奥様が、
うん、
あのすごい気使ってくれるんで、うん、その辺は
どう
こう常にお前は野菜を食えっていう人なので、
うんうん、
アボカドをいっぱい食べてますね。
アボカド、
はい、週に1回は食べますね。野菜に乗ったりとか、
あのさ、俺よく分かってないんだけど、
はい、
アボカドって野菜、
はい、あ、どうなんでしょうかね。僕はもう
野菜です。
野菜、
野菜でいいんだ。
一応野菜です、分類上は野菜です、ね、
でもなんか栄養素いっぱいらしくて。
へえ、いいの。
森なんだっけな、森のバターだっけ、なんだっけな、違うな。
あ、なんか、
そうです、そうです。マイノバターって言われてますね、はい、確かに。
あれをですね、サラダに乗っけたりとか、もしくは、半分こに切って、
うん、
わさび醤油。
へ
ぇ、種が大きいのが真ん中にドンってあるんですよ。
はい、はいはいはい。
で、真ん中切るとちょうどくぼみができます
よ、ね。はいはいはい。
そこにわさび入れて、もう普通のチューブのわさびでいいんですけど、
うん、
で醤油ちょこっと垂らして、
うん、
ぐちゅぐちゅぐちゅってこう混ぜて食べるとものすごく美味しいんです、だから野菜嫌いの人にもあれはおすすめですよ。
そうなんだ、俺食べたことないや美味しいの？
はい、っていうか野菜を食べてる気がしないですね。あのおつまみ感覚なんですよ僕は。それが、
あ、はいはいはい、
お酒にも合うんで、
うん、
あと、なんだろうな、もう一品欲しい時とかに、
うん、
それが出てくるとすごく嬉しいですね。
アボカド。
はい。
アボカドはどうなんですか、中井さん。
まあ、ボリューム目的っていう感じですかね。厳密に言うと。
うん、
要は満腹感が痛いとか、やっぱりいわゆる森のバターって言われるぐらいなんで、
はい、
こってりしてるんです、簡単に言うと。
そうですね。
なので、ほら、野菜だけだと男性だと物足りないっていう方とかいらっしゃったりとかするときに、
うん、
サラダの上にスライスして乗せてあげることで、
うん、
満腹感が出やすかったりっていう部分で、あと、野菜としての割と栄養価もちょこそこあったりするので、
うん、
だから、でも、あれじゃないですか、僕も普通にお酒飲むときに、アボカドをスライスして、
うん、
韓国海苔をその上に一枚乗せた状態で、こう、つまみとか作って
き
ますよ。
美味しそう、それ。
はい、それをわさび醤油とかで食べたりとか。
やべえ、俺だけわかんねえ。想像がつかん
ねえ。いや、ほんと、美味しいっすよね。わさび醤油。
美味しい、美味しい。
はい。
あと、だから、ちょっと気の利いたところだと、いわゆるバラチラシみたいなのを作ってくるときに、いろんな具材刻まれてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの中にトッピングの一つとして、角切りにした細かいアボカドが乗ってたりとかするお店もありますね。
そうなぁ。そうなぁ。
なので、まあまあまあ、割と今その辺の、なんて言うんだろう、割と油のあるものに関しては見直されてるものが実は他にもありまして、まあ、今非常に多分注目度、ここのところ高いのはココナッツオイルかな。あのココナッツオイルっていうのは調理の時に使ってあげることによって内臓脂肪を剥がしやすくしてあげるっていう作用があるので。
マジで？
そうです、そうです。
めっちゃ食べよう。
オイルで、簡単に言うとオイルでオイルクレンジングするみたいな感じなんですよ。ただまあちょっと甘いので、なかなかね、日本のお食事でうまく応用するっていうのは難しかったりはするんですが、でもまあまあ、それで例えばね、いわゆる女子力の高い女子とかだと、それでパンケーキ焼いたりとか。
なるほど。
なるほどね。
甘いし。
そうですね。あとはまあ焼けるフルーツだったりすると、軽くそれであの火を通してあげたりとか。いうことで使ってあげたりして、まあ、特に今女性のモデルさんで割とココナッツオイルを推してる方も多いので、それでちょっと浸透してきた感じはありますね。
なんか想像がつかないというか見たことがないから、売ってるところも見たことないし、ちょっと想像が、甘い油って想像がつかないけどね。
ああ、まあ油が甘いっていうよりも匂いが、やっぱりココナッツの匂いがちょっとするかなっていう感じですね。
ココナッツ自体は好きなので、ちょっと試してみたいですけどね。甘いっていうのは、だからデザート系とかそういうあれにしか
使え
なさそうな感じもするけど。
あ、まあまあそうですね。あとは、いわゆる、ね、なんだろう。例えばグリーンカレーみたいなものの材料を炒めるとか、そういったものだと使い道があるのかなって。どうしても醤油と塩の上に成り立つ料理とだとちょっとね、合わせるのが難しい感じは。難しそ
う
だね。
なんかケーキ作りとかデザートとかでお菓子作りするような人にはなんかうまく使えるのかもしれないですけどね。
そうですね。あとはなんかちょっとしたおやつに何か揚げたものとかを。まあでも割と高い油なんで、揚げ物に結構ガンガン使えるかっていうと、まあかなりその方によるかなと思うんですが、
なるほどね。ココナッツオイルちょっとうまく使える方は試してみてくださいという感じでございますが、あとね、この間言うの忘れてたのが、ヨーグルトがストップ中です。
ヨーグルト。
止まっちゃってるんですね。
止まっちゃったんだよね。またちょっと今、買ってきたので今日、ちょっと再開しようかなと思いながら。その前もね、買ってきたんだけど、再開できないまま、なんか腐らせてしまい、失敗をしてしまってですね、ちょっと再開をできていなかったりするんですけど。なんだろう、途端にできなくなっちゃったね。
それは食べるチャンスがなくなった
っていう感じですか。まあ、家で作業してる時間があんまりないかったっていう、家にいないっていう状態が多かった。飲むヨーグルトみたいなのちょたまに気にして飲んだりは外でしたんですけど、毎日確実にヨーグルト摂取みたいなのはできてなかったかな。あと腹巻きを忘れていまして、
はい、
多分暑くなった頃にしなくなってそのままつける習慣がまた外れてしまっていたと。多分去年も今でももうちょっと早くに気がついて復活させたと思うんだけど、今年この時期まで忘れていたので、これもちょっとタンスから引っ張り出して復活しなきゃなというとこですね。前々回の収録からプールは行きました、久々に、
はい。
で回数券買ったにもかかわらず、そこからまた間が空いてしまっているので、それもなんとかしなくてはと。自転車が結構2時間半とか1回乗ったかな。ウォーキングをしなくなっちゃったね。 なのでそれも再開しないとっていう感じでございます。
ちょいちょい、あ、どうぞ。
それだけ聞くと、あの、だいぶいろいろやってる人っていうイメージがものすごい強くなりますね。うんうんうんうん、
でも前々回の収録から今までの間で、自転車1回、プール1回みたいな感じで
したよ。そうですね、あの、ほら、なんか趣味の欄に書くとしたら結構多趣味な人っていう感じですね。
そうね。
広く浅く。
もうちょっとやっぱ、ダメだね、週3回ぐらいなんかしたっていうのをまた復活できないといけないなとは思ってますけど、ぼちぼちでもようやく時間を取りやすくなってはきたので、なんとかしたいなと思ってますけどね。
うん、
キッシーは運動っていうのはどんな感じなの？
一切やってこなかったと言ってもいいでしょうね。っていうか、昔はスポーツ少年だったんですよ。
ほう、何やってたの？
中学校まで意外だと思うんですけど、
うん、
剣道やってました。
これは意外でしょ。あんまりいないタイプだな。
はい。
道
場通ってましたもん。
あ、そう、剣道やったことないわ、はい、俺。
結構本格的にやってて、
うん、
でもなんかこう中学校 2,3 年生ぐらいから、
うん、
ちょっと楽器に目覚めてですね、うん、音楽に、
うん、
でやっとけばよかったものを投げ出したんですね。要は剣道をもうやだよって、
うんうんうん、
小手が臭いからやだよって
臭いのやっぱり
臭いっすよ夏場のコテやばいっすよ。
あ、そうなんだ。
はい。で、それから、ね、運動という運動は体育の時間しかやらない感じでしたね。
へぇー。嫌いとかそういうのはない？あ、でもそ
んなに。というかですね、やっぱ病弱だったんで、
ほう。
僕は喘息を持ってるんで、ね。
ああ、そうね。はいはい。
だからちょっとこう、過度な運動をしてしまうと、
うん、
ゴホゴホなってたんですよ、
うんうん、
ちっちゃい頃、
うん、
でそれもあってこう体が、
うん、
まあ言い訳なんですけど、あの、うん、嫌がるというか運動を
嫌がる、ね、
うん、自分でブレーキを踏むっていうね、あのもう これ以上やめとけよっていうのが、
うん、
勝手に体が反応してしまって、
うん、
だからまあ早歩きぐらいしか運動はしてません、
うんなるほど ね。
はい。
で、やっぱキッシュはプールだね。
プール。
プール。プール行きましょう。
プール行きますか。
行きましょう。なんかね、はい、9時ぐらいまで入れるよ。
夜9時。
までに行けば1時間泳げる。
あ、本当ですか？
10 時ぐらいまでやってるから。
でも泳げない。あの、歩くだけでいいんでしたっけ？
うん、全然 OK。歩きだけでもいいと思います。あ、だ本当に、ね、歩くだけで多分腰楽になる。
うん、
本当腰しんどい時はいいと思う。
じゃあちょっと行きたいと思います。
ぜひ買ってください、はい。まあ、今年、ちょっと言いましたがあんまり配信できていないんですが、ざらっと見ていきますと、今年の第1回目がいつだ。
今年の1回目は
1月8日ですね。1月8日に第5回配信になってます。やっとここで iTunes に登録されたというお話をご紹介してますが、最近見てますか iTunes を？
ああ、でも見る機会はだいぶ少なくなりますよ。一昨日ぐらいにはでも見ましたね。
見た？
見ました。ただあのこの番組がっていうのは、あの、気にし始めちゃうと、
うん、
なんかものすごい気にしちゃうので、うん、あんまりあのこの番組がどこにあるっていうのでは見ないようにはしましたけど。
ああ、そうなんだ。俺も全然見てないんだよな。iTunes。あれ？ iTunes ってどうやって行くの？
そこから
話すか。あれ iTunes ってどっから自分のライブラリーしか出なくなっちゃった。あれどうやって行くんだっけ。あ、iTunes ストアあった。iTunes ストアの、あ、そうだ、キッシー聞こうと思ったんだけど、
はい、
番組を落とすのは、
落とす？
番組を聞こうと思った時は、
はい、
どうやってやってんの？
え、どういうことですか？
iPhone で直接ダウンロードしてるって感じ？
ん？番組を聞くとき？
うん。
あ、そうですね。iPhone でアクセスしますと。
おー。
ん？
あの、パソコンでポッドキャスト、iTunes って使ってる？
あ、使ってないです。あ、すごい重いんで、僕、Mac じゃないので、Windows だとすごい重いんですよ、
iTunes。重いんだ。
なんでかな、あれ。
っていうか、なんか変わってんなぁ、iTunes のページも。
そんなに開いてないんです
か？うん。開かないですね、僕も。
ポッドキャストのカテゴリーってどっから見るんだ？え、なくなっちゃった？そんなことないよね。ポッドキャ
スト。あったと思いますよ。僕もただ、僕は Mac をいじれてないので。
ああ、すべての、あった。右下にあった。iTunes 使われてる方は、トップページ右側にあるポッドキャストの中に、すべてのカテゴリーというところがあって、ヘルスケアで登録したんだっけ？じゃない。健康フィットネス、え？
そうですね。健康カテゴリーで。
っていうか、カテゴリー変わってる。
そうですね。なんで今の健康カテゴリーに属してます。
いや、その健康カテゴリーがなくなってる。
え？
かもそうなんだね。カテゴリーがね、変わるんですよ、iTunes、たまに。あ、やっぱ、ダメだ。カテゴリーが変わっているので、今だとヘルスケアに入ってんのかな？入れてくれてるのかな？どこに入ってんだろう？ああ、登録しないといけないね、これ。
あ、でも、だとしたらヘルスケアだと思う。ヘルスケアの、本日現在、時刻が日付をまたぎまして、12月21日、
うん、
0時06分現在で、
うん、
ヘルスケアのカテゴリーの、
うん、
なんとですね、
うん、
第113位に、
なとこにい
ます。ランクインしてました。
フィットネス、ヘルスケアの中のフィットネス、栄養の中に入ってるんだね。ヘルスケアでも出ると思いますけど、フィットネスとの中にさらにサブカテゴリーで、フィットネス栄養っていうのがありますので、そこに振り分けられているらしい。これ直しとかないとだな。ダイエットラボ35位に入ってます。ポッドキャスト、そうなんだよね。だから iTunes から入ってるのが、なんか自分がそういう風にやってきていたんだけど、いろんな聞き方をされてるみたいなね。
そうですね。皆さんね、自分たちが考えてないところで
iPhone で直接聞いてるキッシーみたいな人もいらっしゃるし、
はい、
中にはこのホームページのバックナンバーのプレイヤーから聞かれてる方もいるっていう聞いたことがあるんですけど、いろんな聞き方をされているんですが、まあ、ここで今年の初めに iTunes 登録されましたということで、あと2013年度末、去年、おととしの末にイベントを開催させてもらった様子、お話ししてるんだと思います。あと僕のプリンターが壊れたとか、なんかいろいろとお話ししておりますが、バスケット、あ、年末年始は苦行、今年も行くんですか？
ちょっと元日に行けるかわからないんですが、
うん、
まあ、ちょっとどこかではと思って準備とスケジューリングをしている感じではあります。
うん、まあ、 年末年始の苦行のお話、まあ年明けた来年ね早々に配信の時にもお話聞けるんじゃないかと思いますので、どんな苦行なのかお聞きください。バスケットボール買ったよっていう話もしてます。バスケットボール、今全然だな、いけてないな。キッシーバスケやり行きましょうか。
唐突ですね、
うん、新横の、日産スタジアムのね駐車場のところにバスケットボールあるので、
はい、それは 3-on-3 とか
どうですか。できるし、や、うん、来てる人の多くは 3-on-3 でやってるけど、一応対面で普通にコートが4面ぐらいあるのかな。
僕にボール持たせたら大変なことになりますよ。
そんなすごいの？
すべての球技がド下手ですけどね。
ああ、大丈夫、そういうことなんだ、は
い。棒持ったら強いですけど球持ったら弱いですよ
っていうことなんだ、
はい。
まあなんかどっか機会があったらなんか一緒にやりましょう。
はい。
で第6回が1月15日、ここはコンスタントに配信している感じですけど、バスケやってきました。この頃ハマってたんでね、1月にバスケットやってたのかね、俺寒い中。
あ、でもそう、体が温まるみたいな話は
やってたんだね。
出たと思いますよ。
この頃撮影がないからね、暇に任せてなんかやってたんだろうね。
あ、すごい、週1だ
やってますね。
はい、
はい、で研究員の応募を押してる感じですね。なんか締め切り迫るとか書いてあるので。で、7回が22日、週1まだ行ってますよ、
うん、
毎週配信してますね。ピースケさんから3つのご質問ということでいただいております。これダイエット番組っぽかった回だね、きっとね。
っぽかったデザインっぽくないのがものすごい比率になってる感じですね。まあ質問いただいてますしね、
うん、
この頃ですと、
うん、
ね、ちゃんとそれに対して答えるという非常に王道を歩んでいた感じが、
美濃浦の誰だ、名前出てこなくなっちゃった、なんつうんだこれ、
はい、
なんだ、
自転車の後輪につけて室内でやるやつ、ローラーか、ローラー台があるんで、多分ピースケさんがローラー台で運動してみたいなお話をいただいたんだと思います。で第8回2月5日、ここもまだペースキープしてますね。あ、永井さんのところで撮った回だ。
あ、
第1期研究員発表ということでメンバーが決まりましたという話をしているんだと思います。この番組何回か撮ったよね。
そうですね、
長い事務所収録っていうのが、
ちょうど半助さんがこっちに来る機会が割と多かった時期かな、確か。
ここいら辺から、あ、まあ、え、なんで行ってたんだろう？ 2 月だよね。この頃打ち合わせが始まって、もうちょっとした後でヘリを飛ばしに行ったっていうことかな。
あ、そうですね、そうですね。
2月13日、9回。さよなら永井一郎。永井一郎さん亡くなっちゃったんだよね、
はい、ちょうどこの時期にね、そう、あの、お亡くなりになられたっていうことで、そうですね、1年
もう、でもなんか慣れちゃったね、波平さんそんなに見れてない。
本当ですか。僕まだちょっとやっぱり違和感が、
あ、本当ですか。
頭の中では永井一郎さんで再生されること多いですね。微妙なところでやっぱりちょっと違う感じが、
なんかな、もうなんか慣れちゃった感じがあるな。早いな。ドラえもんも結構早かったんだけど、
なんか、まあでもドラえもんもう10年ぐらいやってますもんね。なんだかんだで、
あれ変わってもう10年経つの？
変わって10年近く経つんですよ、確か。
そんなになるんだ、
マジっすか。はい、
あの修学旅行の帰りに見たドラえもんがもう新しいドラえもんだったのにちょっと衝撃を受けましたけど。まあ、そんなお話をしております。で10日、 10日じゃない、第10回、2月19日。ここもキープしてるな。なんだ、研究員報告。ああ、雪かきね。この時。
多分この頃はものすごい雪が降った時期ですね、今年。
すごかったんだ。帰れなかったんだもん、だって。車を駐車場に入れられなかったんだよね。ほんのちょっと登って道からちょっとだけ上がるのが登れなかったっ、
ね、
あであれだ、細川さんの選挙の中継に行ったりとかしたのこの時かもしれないね。
あ、
大雪の中選挙の街頭演説を中継して死にそうになったのがここら辺だったと思います。で3月2日11回群馬雪に埋もれて、
はい、もうこの辺りも引き続きやっぱり雪に悩まされてた時期ですね。うん、
まあすごかったもんね、
うん、
群馬ね、はい、もう本当に驚くぐらいの被害が出てたからね、うんうん、
でその後ずいぶん一月二月経ってから行って永井さんと一緒に車乗って走ってたら結構ハウスが、
はい、もういわゆるカーポートはもう倒れてるし、カーポートそれからビニールハウス両方とももう
そのまんまの状態
だったままですね。
結構まだ放置されてた感じだったもんね。やっぱすごかったんだなっていうのは思いましたが、12回3月8日です、ガッチャマン1号のみっていうのがよく分かりません。何だったっけ
ガッチャマンの話になって、実際にあれガッチャマンって科学忍者隊だけれども、うん、ガッチャマンって呼ばれるのは1号だけだっていう話をしたんです。
あ、そうか
他の人はガッチャマンじゃないみたいな話をしまして、
大足の剣はガッチャマンじゃないっていうことだね。
あ、違うんです。
あ、大足の剣は1号
かガッチャマン。
あれ2号のあのなんか渋い人はなんだっけ。
ポンドルのジョーですね。
すごいな。キレンジャー的なキャラの人は、
あれはあれですね、ミミズクの竜とかそんな感じだと
思う。すごいな、ちゃんと出てくる。彼らはガッチャマンじゃないんだっていう話だ。
そう、あれは科学忍者隊でガッチャマンなのは大足の剣だけだ。
だけっていう話だ。そんな話から始まってダイエット番組なのかっていう感じがしますが、
そうですね、だってトランスポーターの DVD とかあるんで、ハンスケなら怪しい運びはしてるんじゃないかって疑惑が湧いた回だったり、
ね、そうね、今年から始めたお仕事はね、ちょっと不当で
運び屋
なのでなんかトランスポーターみたいなそんな話をしておりますが、ね、何の番組だっていうここら辺からおかしくなってきておりますが続いてもちょっとおかしいです、13回が3月24日ストーンズ見てきたから始まります。
暑いっすね、
これ僕ですね、完全
に。暑いっすね、
ね、もうまあまあまあ、とりあえずなんだろう、記念に見たみたいな感じがすごい強いですけど、
来日したの今年か。
そうなんですよ、今年の、まあ本当に春先、
うん、
ね、でもまあ東京ドームでやって、でもまだ雪が結構残ってたなっていう印象だったんで、
ああ本当に今年はすごかったからね。
そうですね、
なんとなんかあれでも行けたのラッキーだったんでしょ
と思います。
相当激しかったらしいよね、あのチケット争いが。
そうですね、そうだ、もう本当にだから取れる確率も低かったのもあると思いますし、うん、日本公演やった後しばらくツアー実はしてないんですよね、ストーンズ。
ああ、そうなんだ。
途中であのミック・ジャガーの恋人が死んじゃって、
あ、はいはいはいはい、あったね。
それでミック・ジャガーがショックを、ミック・ジャガーが延期になってまだ再開してないと思うんですよね。
まあ音もね、よくやるよっていう気もするけどね。もう
本当に本当になんかよくやってるなっていう感じではありました。でやっぱりだからあのファン層が高いっていう話を確かこの回にもしたと思うんですけど、うんうんうん、普通のライブ会場だと見ないような世代の上の方が本当にこぞっているっていう、
うん、
まかり間違うと演歌のコンサートに近いぐらいの感じ。
ああ、
まあでもそんなハンミックもすごいパワフルだったっていうご紹介をしてますので、ぜひ気になる方は聞いてみてください。第14回が4月2日、暴走してるらしいんだけど、なんで暴走したのかが今思い出せず、何でしたっけっていう感じですね。
そうですね、2人で暴走してるってことですもんね。
あれか、ヤギちゃんの送別会で飯食いたのこの時か。
ああそうかそうか、それであのとんでもない量食べたっていう。
いっぱい食ったもんね。
そうですね、ものすごい食べましたしね。
そう、
だからハンバーグなんだ
ハンバーグ、のバスクリン、なんかバスクリンの話したんだな。
まあこれはほらお風呂にまつわる話を確かこの時あちゃんと温まるっていうことで、
意外と入らないっていう話をしたんだ。
そうです、
最近やっぱり入れてないな、ゆっくり使ってないな。でバスクリンなんだね。キッシーはお風呂は浸かる派ですか、
はい、お風呂は冬場だけしか浸かりません。
あ、やっぱそうなんだ。夏場とかシャワーだけで済ましちゃうっていうパターン。
そうですね、お風呂長く浸かるのが苦手で、
うんうんうん、
旅行とか行っても温泉みんな喜ぶんですけど、うん、僕はちょっとこうあんまり長く浸かれないんで、うん、あんまり嬉しくないっていう。
温泉入ること自体嫌とかいうのもあ
る
の？
な、全然温泉は気持ちいいなと思うんですけど、もう本当に5分も浸かればもうお腹いっぱいですよ
っていう感じなの。
はい、
あ、本当はなんか、この時にお話ししたのは15分ぐらいは入った方がいいよってことだったよね。
そうですね、
お湯に、
うん、意外と15分って使ってる
んだ
よね。結構僕は中風呂かなと思ってたんだけど、測ってみると意外に入ってなくて、
うん、
8分とかだったかな。だからあんまり変わんないんだよね、キッシーと。
15分って長いですよね、
うん、長い、結構長い。だから少し気持ちぬるめにして、うん、なんかそれこそ本でも持ち込んでぐらいな勢いになってくるかなって感じかな。なんか時間がもったいないなとかいうのもあってね、すごいカラスの行水になってしまう
の
が多いんですが、
わかりますねその気持ち、うん、
なのでちょっとねしっかり体を温めるという意味ではゆっくり入った方がいいということでお話をしております。はい、15回が4月20日、頑張れチーム D っていう話をしておりますが、これ配信した直後なんかいろいろ動き出したんだよね。
そうなんです、あのものすごいタイミングで、うん、出たらあのもう皆さん起動されてるみたいな感じになって
ますよね。そうそうそうそんなタイミングだったんですよね。チーム D の人、あの忙しい時にどう時間を作って動くかみたいなテーマをっていうことだったので、4月の忙しい時期に今研究しといてくださいっていうことをお話ししていたんですが、この頃ね俺なんか忙しくなってんだけどうまく時間取れてたりしたんだよな。だからなんか偉そう。
でこの頃から袋サラダが入ってるんですね。
あ、この頃からやってんだ俺。
うーん、
そうでなんかこうやったら動けたよみたいななんか自慢げに話してるんですが、それが途端に崩れ始めて配信が止まるというね。
で配信のペース自体は割と良くてですね、次第16回の配信日はなんと
3日後
の4月23日なんですよ。
なんでこんな詰まった日もあるんだっていう感じがしますけど、16回23日です、メンタルのリセットが大事。沸騰にいたら何をするか、どこに時間を作るかゲーム、なんかそんな話をしております。なんかこの張ってるものもだんだんいい加減になってきており、戦う場所とかね、あでもフィットビットのやつは張ってありますね。
そうですね、
黒ひげがなぜあるのかがもう覚えておりませんが黒ひげが張ってあります。あとお母さんからメールいただいてて、お母さんは素晴らしく、
そうですね、もう一回結果を出せた方なんですが、なかなかちょっとその後モチベーションも含めて、うん、ね、あのどうしていけばよいのかっていうことで割と悩んでらっしゃったっていうのに、
うん、
答え高いですね。
あの私のすごく低いレベルでのダイエット話から、おかんさんが少しステージを上げてくださっておりますので、ちょっとレベルの高いダイエットのお話をっていう方はこの16回、おすすめでございますので聞いてみてください。17回7月21日、はい、
ここものすごい空きます。
あ、そうだね、空いてるね。ここか、3ヶ月何もしなかった。まあ4月、5月、5月、6月があれだったということか。まあ忙しい時期だよね。
うんうんうん、
多分体験学習だの運動会だのなんかいろいろやってたんだと思います。ここはスクランブル全部止まったんだよな。ここはっていうかこの後ももう一回ありますが、ここの3ヶ月がちょっと初こんなに止まった期間。
そうですね、今までスクランブルが開局してから、
そうですね、7年目かなんかになりますが、3ヶ月もさすがに開けたのは初めてっていう。どうしようもなくなっている。そのさっき言ったね、頑張れ D とか言ってた頃はなんか調子こいて言っていたんですが、ここで一気に崩れまして3ヶ月何もしなかったみたいなね。
そしてすごいのが18回がこれが9日後の7月30日配信なんですけど、
はい、
チーム D 頑張ってた
これはさっきの16回、じゃない、15回か。で、多分この後直後にもう動いてたにもかかわらず、そのフォローできたのが7月30日になってから、いや、実は動いてましたっていうね、チーム D 頑張ってましたみたいなお話をしております。でも動いてんな。ウォーキング60分、自転車90分と60分とかって動いてるよ、俺。
はい、結構ね、歩くのもね、1万歩超えてる人とかもあったりしますからね、ここ。
そうですね、まだなんかギリ頑張ってたのかな。19回、8月13日、ここら辺は夏休みに入って仕事がなくなっているんだと思います。緊急員が頑張ってくれてるからいいよね、自分は動いてないけどっていうことだったのかと思います。
あのお任せになっちゃってるっていう
チーム I が頑張ってくれていたので、それを前面に出して自分たちはカブトムシやヘリコプターやらみたいな、
もうただただ夏休み満喫してるみたいになってたから
このアマゾンの貼ってるのを見るとなんとなく自分の頭の中が見えているようで恥ずかしい気もしますが、そんな感じでございます。8月19日第20回、加齢臭を抑えたい、美肌アップしたいな人は汗をかけというお話。これは面白かったね。
うん、そうそうそう、本当に身だしなみっていう意味でもやっぱり体のコンディションの関連深いのでっていうお話ですね。
加齢臭とかってやっぱね、気にしだすと汗かかない方がいいんじゃないかっていう気がしていたんですが、しっかり普段から汗をかいておくことでかえって抑えられるというお話と、アヒルさんがこの時ね、研究発表してくださいまして、土じゃない、月ムーンですね、月の満ち欠けが、はい、もしかしたらダイエットに影響しているかもっていう面白いレポートをくださいましたので、これもぜひ聞いてみてください。
そうですね、とても面白い切り口の回だったと思います。
うん、これね、面白かったと思います。で、第21回、9月2日に配信しております。ここも1ヶ月近く空いてるのかな。ググッと群馬でググれ。群馬の話盛りだくさんだった回だと思います。
そうですね、ここは。まあ、ちょうど富岡製糸場が世界遺産に認定される、うん、されないっていうあたりで。
あ、そっか。それで群馬の話になったのかな。
で、群馬県のキャッチフレーズが心にググッと群馬県だっていう話をしていて。
そう、この後ね、電車に乗る機会が何回かあって、
はい、
ヒデさんいっぱいいました、駅に。
そうなんですよ、本当に群馬県関連のお仕事が非常に井森さんとお二人で多いのです
げえいっぱいいるわ、ヒデさんとか、なんか 連絡通路のところの壁が全部ヒデさんだったって、群馬頑張ってんなとか思ってましたけどね。
まあでも本当におかげさまで今年は富岡製糸場が世界一に認定され、かつゆるキャラグランプリで群馬ちゃんが1位を取ったり
して
るん
ですよ。ああ、そうだそうだ、そうでしたね。
なので、あの、知名度がね、あの、全国的にあの、下から数えた方が早い点なのに、うん、割とこう、躍進があったっていう。
そんであれだよね。あの、住みたくない県とか悪い方に結構ランキングが上位だったりするんだよね。
そうなんですよ。で、ほらね、やっぱり一部ではね、あの、秘境っていう形で、ものすごい、ね、入ってきたら簡単には出られないみたいな形で、報じられることも多いエリアですが。
うん、でも、あれだよね。交通の要衝でこう栄えた町なのにね。
そうなんですよ。そしてもう本当にあのいろいろとですね、偉大な先輩をたくさん輩出しているところでもあるんですが、うん、意外とですね、本当にあの生きては出られないみたいなイメージですよ。
なんか袋小路みたいなイメージもありますけど、そんな中ガツンとみかんとメグミルクの牧場の朝ヨーグルト、これ今日買ってきましたけどね、なんかこんな感じの話をしてるんだと思います。ガツンとみかん
なくな、ね、赤人乳業もそう、群馬の
群馬なんだよね。
赤人乳業でガリガリ君ですね、
うんうん、
で多分群馬に関するものでいろいろとお話をで、多分ここは僕がものすごい怪我をドアで腕をえぐったっていう
痛い話があった時だ。
そうなんですよ。で、あの
バンドエイド
パワーパッドで直すっていう話を
したんだね。そう、ガツンとみかん今年いっぱい食ったんだけどね、今ないんだよね。
それは時期の問題だと思いますね。
ガツンとイチゴになったのかな今。途中なんだっけな、ガツンとブドウだったかな。ブドウがあって桃があって今イチゴかなんかなってんだよね。でみかん以降全然食べてないけど、今度イチゴ食べてみようかな。で前回配信させてもらいましたのが、違う、前回じゃない、第22回、あ、これ実はですね、配信の順番が変わっているんじゃないか、配信が遅れているので、今現在全然回ってずっと言ってたけど、全然回じゃないんだ、全然回ぐらいなんだ。2つぐらい配信を飛ばして収録をしているもので、今現在で配信しているのは12月15日が最後、第22回、
はい、
痩せる秘訣のお話ということで、
はい、
これ何だったっけ、
まあ、これはあの
あクイズ出した時、
クイズ形式をそう、うん、出させてもらって、で正解は次回配信でって言って、
うん、
答えが出ないって
今出てないっていうね、まだ配信としては15日に配信していて、今21日なのでそろそろ次を配信しますが、ここでまあこれまでのところでも何回かフィットビット貼ってやったりとかしますが、活動量計ね、この時にフューエルバンドを紹介してもらっていますが、
そうですね、多分僕がつけ始めたっていう話をしていて、
うんうん、
で今そこからさらにグレードアップして、ちょうど今ハスケさんが貼ってもらったこのフューエルバンドの SE っていうタイプに付け替えたんですね、
うん、フューエルバンド SE じゃなかったんだっけ最初。
そうなんです、最初はノーマルのフューエルバンドを使っていて、うん、フィットビットが乗り換えたんですけど、うん、つい一月ほど前に SE に乗り換え、
さらに SE に変えたんだ。
はい、あとですね、もう一つあの、なんだろう、ソニーの、ライフログっていうアプリケーションがあるんです。アンドロイド系なのかな。
うん、
で、そこが、あの、生活のすべてをやっぱり記録する、活動量計があるので、それを今、両手にはめている感じで、どんだけ測ってるんだよっていう感じなんですけど、
うん、
動く、もう本当に自分で体を使おうと思って動くときはフューエルバンドのデータを信用して、
うん、
日常の中の活動量のおおよその目安を見るのに、
うん、
そのライフログっていう方を使ってるっていう感じですね。睡眠時間とかも自動的に測ってくれるんですよ。あと起きるときもスムーズに起きられるように、眠りが浅くなった瞬間に、
うんうんうん、
腕に巻いてあるんですけどね、ブルブルって震えて、
うん、
起こしてくれたりとか。
へ
ー。意外となんかそんな感じで、それぞれちょっと使い分けてデータを取ってみているんですが、
うん、
あ、フュエルバンドはもう本当にとても、これこそつけているだけで動きをすごく、あらゆる動きを計測してくれたりもするので、
うん
うん、動いている記録を本当に後で振り返るっていう部分ではとても、管理をするのには便利だなと思って使ってますね。今週動けてないなとか、
うんうんうん、
あといっぱい動いたつもりだけど実は大して動けてなかったんだとか、
うん、客観的にその自分の動いた量とかそういうものを把握するのにはやっぱこういうものがあるといいってこと
ですね。そうですね、便利。あとモチベーションが上げやすいというか、目標を設定できるんです。まあどちらもできるんですけど、
うんうんうん、
なんでそれに対して1週間とか1月でどのくらい達成しているのかとか、
うん、
で1日の途中でも目標に対してどのくらいっていうのは確認できるので、
うん、
あ、じゃあもうちょっとこれは動いておかないと今日中にはクリアできないなっていうのを計算したりとか、
うんうん、
で多分 iPhone でも Android でも Nike Plus っていうアプリケーションがあって、
うん、
まあ、それに要はの同期をさせるんですね、
うん、
そのことによってデータが反映されると、あのちゃんとゴールができると毎回あのアニメーションが流れるんですよ。それもあのゴールできた度合いによってアニメーションが変わったりとか、
うん、
いろいろできて、あとはいろいろな形でシェアできるのかな。多分ナイキプラスっていう、
うん、
それこそあのウェブサイトの中でお友達でグループを作ったりして、その中で結果をシェアしていったりとかいう形も、Facebook みたいな形で、
はいはいはい、
あと Facebook とかでも連動してたりすると思うので、
うん、
かなりそうですね。使う方はすごく使い倒してる方が多いみたいですね。
なるほどね。いやちょっとここら辺もね、あの、面白そうだなと思いつつ、なんか、ウォッカー M7 に頼りすぎちゃっていて、もうそれで、なんか把握してみたいな感じになっちゃってますけど、で、ウォッカー M7 だとどうしても歩いた量しかわかんないんでね。その。
なんで、細かくわかるといいなっていうのって、やっぱりどうしても僕ずっと携帯電話を持ちながら生活っていうのがちょっと今難しい環境になってきたので。
ああ、そっか、言ってましたね。
うん、そうなんですよ。なのでちょっとあの手放しても体一つであっても、うん、かかってもらえるとありがたいなと思って、うんうん、
いやでもね、ウォーカー M7 でもやっぱその永井さんが言ってた、その動いたつもりでも意外と歩いてないとか、でも大したことなかったなと思いながら結構歩いてたりとかっていうのがあったんで、意外と客観的に見れてないっていうのはこういうものを使うとよくわかるかもしれないので、
うん、そうですね、そう、それであの目標を持って落としていこうとして計画を立てるときに、
うん、
多分チェックしながらだと、
うん、
すり合わせができていくじゃないですか、
うんうんうん、
あと動いているのにあんまり落ちなければ、じゃあ今度は食べる方をコントロールしようとかっていう目安にしやすかったり、
うん、
っていう意味ではとても便利だなぁとは思いますね。あまり難しいことを考えなくても、
うんうん、
記録をしておいてもらえれば、
うん、
あとあとそれに対してどう改善していったらいいのかっていうのはすごく分かりやすくなってると思います、うん、
ね、このぜひこういうものを使って一回ちょっと見直してみるっていうのもね、いい機会になるかと思いますので、ぜひ。
そうですね、今種類もたくさんあるので、
はい、
ちょっとあの自分はこんなの使ってまして、こんなところが良いですみたいなのをご紹介いただけても面白いかなって、
うん、そうですね、はい、ということで、まあ、今年あんまり回数がね、出せませんでしたが、こんな感じで番組をお届けしてまいりました。この後も今この収録が26回の想定なので、今配信している時点だと最新が22回までなので、3、4、5と3つこの後立て続けに出てきた後にこれが流れていると思いますので、少しね、取り戻すつもりで配信していきますので、ぜひお楽しみいただければと思います。
はい、
でまあ来年の話をするとなんとかって言いますが、来年この番組でちょっといろいろと考えておりますのが、まあ、1月配信の時にちょっと重大な発表をしようという告知をしてたことがあったと思うんですが、
はい、
それがね、一つあるので、それをなんとかね、それは確実にちょっと来年の早い時期にしたいなというふうに思っております。うん、これはまあ1月発表、ちょっと楽しみにしていただきたいので、今回はあまり触れないようにしておきますが。で、今年イベントがね、できていなかったので、
そうですね。
年明け早い時期にそれもやりたいですね。
そうですね。皆さんとちょっとまたね、久しぶりにいろいろお話をしてみたいものですと思ってたりしまして。
うん、で、これ、まあ正式にはその1月の発表の時に加えて、このイベントの件も時期をお伝えできるようにちょっと今お話をしておりますが、3月28、両日かどっちか一日になるか分かりませんが、この近辺でちょっと今話を進めております。1月に正式に発表したいと思いますので、今からぜひ予定を開けといていただければというところで、どんな形でお会いできるかを楽しみにしていただければという感じですね。
そうですね。こうお互いどう変わったんだっていう、またはどう変わらないんだっていう。
そうね、俺変わったって言われるよりちょっと頑張んないとな。太ったねって言われて変わったねって言われるとまずい状態なので、ちょっと頑張っていきたいなと思いますけど、でもまあ皆さんとね、お会いできる機会をちょっと作れなかったので、来年早々に、そこら辺、まあ早々しても3月後半になっちゃいますけど、そこまでちょっとしっかり準備をして、皆さんとお会いできる機会を設けたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。なんか、今までいろいろやってきましたけど、お勉強会的なものもやりたいし、なんかあの渋谷でやったようなね、ダイエットバーもう一回やりたいなとか、いろいろ考えてますので、最終的にどういう形でその3月の後半で、ね、日程を設定するか分かりませんが、今度は1月のご案内をぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで、はい、今年最後の配信、まあ、回数少なく、なおかつキッシーに関して言えば登場して2回目にして
前回早
いですね。いきなり振り返るっていう全く関わってないのに振り返る
そうだよね。キッシー登場した回は今回22回までに入ってないもんね。
はい、入ってないのにいきなり振り返るっていう、まあ、かなり新しい形でね参加していただいてるっていう。
斬新ですね。
あ、そういえばこんな話したのにみたいな、全然は知らないもんね
もう分からなかったはてなっていうのが頭に今
そんな
状況。でもあの歴史を振り返れて勉強になりました。
はい。まあ、あの、来年の振り返りの時には、ああ、こんなんやったね、とかいうのをね、一緒にやってもらえる。
はい。
いう感じでございます。バックナンバーページの方から、一応すべての番組はお聞きいただける状態にありますので、iTunes の方から落としてもらうとね、古いものはどんどん消されていってしまう、今、消されていってしまうとか、消しているので、あんまり古いのは聞けなくなっていきますが、ポッドキャストステーションスクランブルの、トップページからダイエット研究所のバックナンバーページ行っていただくと、すべての音源が、あ、まだ0回消してないよ、これ。消さなきゃ。第1回からすべてお聞きいただけますので、ぜひ気になる回あれば、聞いてみてください。ということで、皆さん良いお年をお迎えください。
唐突ですねまた。
でまあ最後はグダ話でいきたいと思うんですが、皆さんお二人は今年1年を振り返ってどんな感じですかっていう、2回目に登場して今年1年振り返れって言われてもっていう感じなんですけど、
まあ、そら、それはもう個人的なことで振り返れるから、ここは
なるほど、
あの書いていけるのかな。
キッシーの
今年1年、まあ、番組関係なく言ってもらっても、
はい、キッシーの今年1年、
あれですね、
一個ね、
うん、
すごい効果的なダイエット方法があったんですよ、うん、この1年、
う
ん、このダイエット番組に携わることで話せるんだろうなっていうのが一個あったんですけど、
うんうん、
名付けて
命名しますね、
はい、まあ人にはおすすめできませんが、
うん、
クレームダイエットってね
それやだ
精神的にやられて痩せるっていうことを体験したのであ
の時は
そういう1年だったなって今振り返ったら
それはちょっとおすすめしたくないし、
はい、
自分もなりたくないよね。
なりたくないっす、本当に、うん、そういうことがありました
あの時はどれくらい痩せたの
4キロぐらい減っちゃって、
あ
ご飯食べれなくて変な痩せ方しましたから、
うんうんうん、それはやっぱりそのいろんなものがトラブルがあって、弟子が喉を通らなかったと。
そうですね。やっぱ不安とか悪いことしちゃったなっていうことですよね。
あ、
心的に辛くて。
ですね、誤解をないようにちょっと説明させてもらうと、キッシーが何か悪さをしてとか失敗をしてということではなく、キッシーは営業マンなので、いろんな人のサポートに当たらなくてはいけなく、他の人がやらかしちゃったものを一生懸命いわゆる尻拭きをしなくちゃいけない状態に追い込まれ、すごいストレスがいっぱい、
まあ、まあまあまあまあ元を正せば僕の指示不足なので僕が悪いんですよ、それは人のせいにはしません。
あ、もう素晴らしい、
はい、
まあでもそれで4キロ痩せて、
その後、まあ、解決をし、
うん、
ああこれでようやく美味しいご飯が食べれるわと思ったら、
うん、
元通り、見事。
あ、でも、元通りぐらいで済んでるの？
あ、そうですね。
リバウンドにはならなかったの？
そうですね。うん。でも一時的にちょっとお酒をの量が増えちゃった時に太りましたね。
あ、うん、で、痩せて、ちょっと太ってまた元に戻って
る、ね。うん。で、今は、まあ、冬場なんで、またちょっと太ってきたかなっていう。
こういう時期なの
ね。そうですね。だから本能のまま、
うん、
冬場は寒いんで脂肪を貯めてるんでしょうね、今。
うん、
冬眠に向けて。はい。
なるほど。まあ、ちょっと嫌なあれだね。
嫌なダイエット方法ですけど、まあ、そういう体験をしたくないので、
うん、
永井先生にご教授いただこうと。
素晴らしい
今後は、はい、健康的に痩せたいと思います、
はい、永井さんは1年どうでした今年は。
そうです、まあでもいろいろと僕この年になって初めてのこと結構多かった年なんですよね。
あ、永井さんも今回あれだね、いろいろと激しい、
かなりそうですね、激動って言っていいぐらいなんですけど、
うん
うん、まあ、やっぱり環境が変わってもやること自体がそれほど変わらないので、
うん、
まあ、僕は先生って呼ばれ始めちゃってるんです、また。
あ、
でも別に自分からコールミー先生とか全く言ってないんですけどやっぱりですね、なんかよくわかんないんですけど、知らないうちにそんな話になっていて、
うん、
先生じゃないって散々言うんですけれども、うん、まあ割と流されるっていう。
うんうん、
あとはまあ本当にだから結構英語に近いぐらい共通言語なんだな、痩せることってっていうのは非常に。
あ、
うん、どこに行っても誰と話してもやっぱり何かしら本当にそうですね、共通の話ができるので、
うんうんうん、
ある意味本当にだからそこはすごく今回助けられたなと思った部分と、
うん、
多分僕でも今年コンスタントに体調崩したんですよ。
あらら。
そうだね、これまでそんなになかったのにね。
そうなんですよ、今年珍しく崩して、実は僕昨日も急性胃腸炎で倒れたんですよ。
あらららら。
常連なのでちょっとやっぱり
気使いすぎなんじゃないの、
うん、あでも今回は単純に風から来たみたいです。
あらら
そう風から来たみたいで、でまあちょうど今僕が所属している会社の忘年会昨日あったんですけど、うん、もうあの朝から何も食べれてないんで、食べるともう出ちゃうんで、
うん、
それなんですけど、なんかあのまあ看護師資格を持っている人が僕のまあ斜め向かいぐらいに座ってたんですけど、うんうん、消毒が足りないとかよくわからない話をしてですね、コップいっぱいにビールが注がれるっていう
なんかよくあるパターン、アルコール消毒とか言ってね、
おかしいの、この人国家資格の免許持ってるんだよなと思ってるんですけど、おかしいぞ、言った通りにしたのによくならないぞと思いながらですね、うん、だから僕昨日から36時間ぐらい実は何も食べてないんですよ。
え、マジで？
あの、まあ、食べれないって消化できないんですね。ただまあある意味ちょっと逆に今はそれを利用して、うん、最低限の栄養分と水分だけ取って、うん、まあ、いわゆるファスティングの状態を作っているんですね、人工的に。ファスティングっていうのはあの絶食、
うんうんうんうん、
押してちょっとあの胃腸の負担を軽くしようかなと思って、うん、
へ
え、それなのでまあお腹でもものすごい減るんですけど、
うん、
とりあえずそれで少し回復はしてきているようなので、
うん
うん、ちょっとまあ逆に利用してはいるんですが、でも今年多分かなりコンスタントに崩したので、
うん、
来年こそはちょっとあのそういった部分を減らせるように体を使っておいて体力作りをやっぱりしないとダメだなっていう。
だって走ってんのにね、さらに頑張っちゃうんだ、
あでもだからちょっとしたことではバテなくなりました、やっぱり。
ああ
ちょっとしたことでバテないし、あの本当に階段を上り下りとか、あとやっぱり都内とかに行くと歩くこと多いじゃないですか、
うんうん
うん、意外と本当に僕らが行くときは大体まあ電車使うことが多いんですけど、うん、一緒に行く方とか結構バッテってるんですけど、僕割と以前よりも楽だなっていう、
うん、
うん、感じが多かった。体力はついてきたんですけど、うん、なんかそれを上回る負荷がかかったらしくて、本当に今年はコンディションを崩したのが大反省ですね。
うん、
ちょっと本当に健康っていう、あのなんだろう、すごい健康で元気にとかまでは思わないんですけど、体調崩すとやっぱりどうしても、ね、迷惑がかかることが多いので、少なくとも僕あの体調崩したことによって今回配信じゃない収録に関してちょっとごめんなさいってことがやっぱり1回2回あったので、うん、ちょっとなるべくそういうことでもご迷惑をかけないようにしたいなと思って、
うん、
そこがちょっと一番ですね。多分あのこれからどんどん老いていくに対して体力低下するんだろうなと思うので、
うん、
頑張ろうって思いました。
はい、私は今年は何と言ってもこの番組を3ヶ月と後半が何ヶ月だっけ3ヶ月トータルして半年ぐらい配信しなかったっていう感じになっちゃうのかな。
そうですね、52週あるうちで今26本目だから大体まあそのぐらいのペース
っていうことなんだよね、うん、っていう時期がやっぱりどうしても、まあ、毎年のことなんで、本当だったらもういい加減その時期どうするかみたいなのを、考えておかなきゃいけなかったんですが、今年はちょっとまた去年にも増してちょっと特殊な感じになっていたので、その分仕事はなんかね、いろいろな挑戦をできたって言えばできたのかな。撮影に関しても、まあちょっと自分なりにやり方を変えてみたりとかしたりして、それが少し見えてきたっていう時にまたシーズン終わっちゃうんだけど。まあそれがあり、ブライダルもちょっと再開したり、あと時間取られたのがヘリか。空撮がね、あれが、まあ今年初めてっていうのがあって、なおかつなんか、ちょっと試しにやらせてくださいって軽く言ったつもりが本格的な話になってしまい、そのために結構時間とお金を割いてみたいなのもあったし、トランスポーターのあれも今年初めてっていうのもあったし、 なんかいろんなものができたので、来年でもなんかこれで少しずつ流れが見えてくるかなっていうのがあるので、その繁忙期に休まないで配信できるようなのをちょっと来年はね、ちゃんと考えておきたいかなと思いますけど、動くことで言うと自転車2号を、先月だったかな、ゲットしまして、この番組では名前出してんだよね、モーモーさんから自転車もらってね、
ずいぶんといい関係が
なんかモーモーさんが俺がもともと乗ってたようなあのロードバイクを買うので、はい、それまで乗ってた小径車って言われて、ちょっとタイヤの径がちっちゃくて折りたためるやつをいるって言われたから、いるって言ってもらってですね、この間その前回の収録、前回ぐらいの収録から、全然動いてないって言った後にプール行って自転車乗ったっていうのがこの自転車2号
持
ってきたんですけどね、俺の自転車よりも古いんだけど、俺の自転車より全然ピカピカな2号をゲットしました。
あ、じゃあ使用頻度が少なかった自転車。
いや、雨の日に乗らないとか、乗ったらちゃんとメンテナンスするとかいう俺とは真逆な人なので、すごく大事に乗ってた自転車なのでピカピカだとっていうね。
もうそれを聞くと、その自転車に行く末が軽く想像
できた。そう。まあそうならないようにしなきゃなとは思いながら、まあちょっと乗っていこうかなっていう気が。あの自転車下ろしちゃったんだよね。何の時だったっけかな。
あの下ろしちゃったっていうのは、半助さんは常にあの自転車を車載してる、
ね。ああ、そう、ね、そう、まずそこか。自転車を常に、ワンボックスの車なので、積んでたんですね。で、ちょっと時間がある時とかに乗って、時間を使って動こうとか思ってたのが、なんかの時に下ろして、そっから下ろしっぱなしになっちゃってて、あ、今なら少し時間あるのにと思っても、あ、自転車ないからまあいいか、みたいなのがずっと続いちゃっていたのが、折りたたみ自転車になったので、まあ、常時乗せててもある程度荷物も積めるぞっていうことで、今また乗せっぱなし状態になったので、少し動く機会がまた取り戻せるんじゃないかなと、この2号のおかげで。という感じでございます。
うん、
ちょっと動こうかなと思ってますけどね。まああとでもなんかね、いろいろで出費が多かったのが、来年もちょっと続きそうなのがちょっと心配なんだよね。
それは投資みたいな感じですか。
あの、まあさっきも
言いました、お仕事への投資っていうか、
そう、ヘリがねすげえ投資をしてしまった部分があるんだけど、ちょろちょろ後半になって話が少し出てきてるんだけど、その話に対応しようとすると今の機材じゃ足らないぞみたいなのがあって、またちょっと来年早々そこら辺考えないといけないなっていうのもあったり、欲しいものもね、 Mac もそろそろ買い替えたいし、カメラもねとかね、携帯もねとかね、いろいろ欲しいものだらけ。さっきの言ってたフューエルバンドも欲しいしなとかね、なんかお金使うことばっかり頭がぐるぐるっていう感じで困ったもんだなっていう。来年なんかどこまでゲットできるのかな。でも来年 Mac は買い替えたいな。
おお。
多分来年多分出るんだよね、 MacBook
っていう話ですよね。
MacBook Pro が意外に今回変えた時が5年ぐらい空いて変えたのかな、去年ぐらいに。すげえ早くなってね。
あ、そんなにわかるぐらい。
まあさすがに5年ぐらいしてから買い替えたから、すげえ早くなって、すげえなんか、あの撮影したデータを収めるまでの時間がすごく短くなった。
はあ。あ、そういう、そうかそうか、現実的なメリットが。
うん。
だ からそれを考えるとそのセコって買い替えないで頑張ってるんだったらちょっと頑張って買い替えちゃった方が仕事の効率が全然変わるなという気がしたので、そこら辺でちょっと投資を惜しまない方がいいんだろうなと思いながら、なんか出てくもんばっかりだなみたいな、そんな感じがありますけどね。
じゃあ来年の目標は完全にお金を稼ぐに
そう、まあ、それ常になんだけどね。
亡者になり下がったと。
亡者にな、うん、なしね、なるけどその物欲が満たされないぞ。
まあでもそれがあれですよね、必要ですよね、仕事やる上で。
うん、なんかまあなんかね、楽しみも欲しいじゃない。頑張って、
そうですね、
なんかこれ新しくしたいなとか、うんうんうん、そういうのがね、今年はちょっと我慢だったので、来年ちょっとそれがもう少し実ってきたら少しいろんなものを楽にしていきたいなっていう、来年はそういう年にしたいなということで、ぜひ来年どこまで達成しているか報告ができるように頑張りたいと思います。
そうですね、まあ、実際それもね、あえてまた報告ができたりすると楽しいかなと思うので、
うんうん、
ちょっと本当に皆さんに会う機会を設けられるっていうことも2015年は目標にしておこうかなって。
そうですね、来年はそこら辺少し増やしたいですね。まあ、3月まずもう一つ目標として、うん、夏とか秋とかぐらいに、まあ、年2回ぐらいの目安でやってたんですけど、あんまりそれも気にせず3回なのか4回なのかどこまでできるか分かりませんけど、少しそういう機会も増やしていきたいなと思っておりますので、ぜひそちらも楽しみにしてくださいということで、まあ、今年1年、うん、あんなに間が空いたのに待っててくださった方、また再会して聞いてくださっている方、1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
来年も休まないように頑張って配信したいと思います。また、
まあまあ無理のない範囲でいきましょういずれにしても、
またね、こうキッシーに新しく加わってもらいましたので、より楽しんでいただける番組をお届けできるような内容も、頑張って工夫していきたいと思ってますので、ぜひ来年も末永くこの番組をお楽しみいただければ幸いでございます。
ございます。
ございます。ということで、今年一年ありがとうございました。来年も
ございました。
またお会いできるのを楽しみにしております。ということで、お届けしましたダイエット研究所。お相手は半助と、
ピッシーと、
長井でした。
ではまた来年。
いいよ、社長。